はい、皆さんこんばんは。マタイの福音書を順番に学んでいって、今日は27章になるわけなんですけども、今日までロブが休暇ということで、27章を担当することになったわけなんですけども、ここはですね、マタイの福音書のもう佳境に入ってきましたと。で、十字架に至るこの道、こう何かしら自分が担当することにもこう神様の摂理を感じるような、個人的に感じているわけなんですけども、十字架なんですね今日で。26章ではイスカリオテのユダが裏切って、そしてイエス様が逮捕されると。そしてペテロもイエス様を否定してしまうという、そのような本当にイエス様にとっても本当に苦しい悲しい時なわけなんですね。では27章1節から26節まず読んでみたいと思います。さて、夜が明けると祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その時イエスを撃ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を打ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのはよくない、血の代価だからと言った。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも血の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った、イスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったように、その金を払って陶器師の畑を買った。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。しかし祭司長長老たちから訴えがなされた時は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督は、その末裔には群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやった。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。ゆうべ私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗って言った。この人の血について私には責任がない、自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えて言った。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから 十字架につけるために引き渡した。イエス様が逮捕されて、夜中に逮捕されてですね、そして次は裁判を受けるという、そういう状況ですね。でイエス様の死が私たちのためになる、そのためのこの過程なんですけども、まず何が条件が必要なのかというと、杉越の祭りの最中に亡くなること、もう一つは、木にかけられること、この二つがあるわけなんですけども、それに向かって今イエス様は歩んでいるという状態なんですね。で、有罪の判決が出て、そして十字架を背負わされるという直前の今状況なんですけども、この裁判というのが2つの段階で行われましたと。で、1つは宗教裁判、これはユダヤ人によるものなんですね。もう1つは政治的な裁判、これはローマ帝国の裁判で、その訴因というか、その何で裁かれる必要があったのか、どういう悪いことをしたのかというと、1つ目は宗教裁判では冒涜罪で、2番目ローマにおいてはですね、反逆罪と。で、これはローマ帝国に危険な人間だということで裁判にかけるという、そういう流れの話なんですけども、今26節まで読んだ中で、それぞれ登場してくる人間いるわけですね。イエス様を含めて5人の人間がいるんですけども、まずイスカリオテのユダ、そしてユダヤ人の指導者たち、これは祭司長と民の長老と書いてありましたけども、祭司長はサドカイ派、民の長老はパリサイ派、普段は敵対しているんですけども、ここではイエス様を批判することについてここで一致しているわけなんですね。そして3番目にポンティオピラト、ローマから派遣されたユダヤの総督、4番目にバラバですね、そして真ん中にイエス様がいらっしゃる。で、この4人今読んだところの流れ、そういう人がおってんなという感覚で読むのではなくて、私には関係ないじゃなくてですね、この4人の性質というのが自分の中にもあるのじゃないだろうか、他人の話ではなくて、一人一人にその失敗、またバラバは恵まれたんですけども、その失敗から学んでいく必要があると、またここで言いたかったのじゃないかと思いますので、一人ずつちょっと見てみたいと思うんですけども、まずイスカリオテのユダですね。イエス様を銀貨30枚で裏切ったと、もともと弟子の一人だったわけなんですけども、ユダだけは何かしら、ま、ちょっとずれていたと言いますね。イエス様の語られる福音、御国にあまり興味がなかったのかもしれない。この世での何か革命とか、そういった種類のものに非常に興味を持っていて、イエス様もそういう指導者であると思ってついていったけども、実はそうじゃなかったということを知って、彼なりに失望してしまった。そして逆にイエス様を裏切るという方向に走ってしまった。この世の価値観、そういったグループ、そのようなリーダーになびいていったということですね。そして人目につかないところにイエスを手引きして逮捕するという、そういう役を買って出たわけなんですね。そして裁判で証人になる。宗教裁判では必要じゃなかったので、ローマの反逆罪においての証人としてこのユダはある意味利用されようとしていたわけなんですね。しかし自殺してしまったんですね。後悔して自殺をしてしまったので、彼らの予定がちょっと狂ってしまったという、今そういうところになっています。でも裁判を開かなければいけないと。ピラトの方の法廷は、証人がいないのでちょっと混乱していたわけなんですけども、本当はユダが内部告発という形でそういう予定をしていたのに、 ユダヤの指導者たちは困ってしまった。そして逆にこのローマの法廷をどのようにしていこうかというふうに頭ひねっていたんですけども、ここでまずユダのことですね。ユダが首を吊って死んだという記事があるわけなんですけども、使徒の働きの1章の18節、使徒の働き1章の18節でこのように書かれています。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまったと、ちょっとこうえぐいんですけども、マタイでは、首を吊って死んだ、ここでは真っ逆さまに落ちてというふうに、どっちが正しいんでしょうかと。時々ここの場所で矛盾があるというふうに批判する人がここをよくこう言うてくるんですけども、ここの期間というのは杉越の祭りの期間だったわけですね。で、首を吊って死んだその遺体があるとこの町が消われてしまうと、そういう意味で、祭司たちは食事が取れないと。だどうしたらよかったか、立法では解決する方法がありましたと。それは城壁から谷底に投げ落とすという、そういう決まりがあって、そうすることによって町はきれいになりますと。そして杉越の食事を取ることができると。でエルサレムの南側にそういう城壁があったそうです。そして その外に深い谷がありました。ヒンノムの谷と。その当時は町のゴミを燃やしていたところなんで、もう常に燃えている、煙が立っているというそのような場所だったので、まるで地獄のようだったと。でヘブル語でゲイヒノム、ヒンノムの谷をゲイヒノムと言ってました。それをギリシャ語でゲヘナと言っています。ゲヘナに死体を投げ込んだから町はきれいになったという、そういうことなんですね。首を吊ったユダを城壁から投げ込んだので体が真っ二つになりましたというので、矛盾はないんですと。そしてそのヒンノムの谷というのは死体でいっぱいになったというのも予言があったわけですね。そこはちょっと触れるとまた長くなってしまうので、そういう予言が成就していってますという、神様のもう聖書の文脈で読んでいくと、旧約聖書からずっと一つ一つがその流れの中に入っているということを言えると思います。でユダが後悔したわけなんですけども、この後悔して彼はどうしたかというと、銀貨を投げたということだけだったんですね。でペトロは同じようにイエス様を3度も裏切ったわけなんですけども、同じように後悔もしたと思いますし、泣いた。どこが違うのかということなんですね。でペテロは激しく泣いたわけなんですけども、その時にイエス様の語られた言葉を思い出しました。信仰がなくならないように祈るからねという言葉を思い出したんですね。そして立ち直ったら兄弟を励ましなさいよっていう言葉を思い出して、そして自分は本当にそのような、本当にもう神様の前にはどうしようもないものだということを認めて、そしてイエス様は自分を救うために、こんな自分を救うために死んでくださるんだということを、神様のプランを受け入れて、もうそれに本当に同意するしかなかったわけですね。同意したわけなんですね。ユダは後悔をしたんですけども、そこまでだったんですね。その試合が大きかったと。そしてユダは蒔いた種を刈り取らなければならなかったということは言えます。で、2番目にユダヤ人の指導者、祭司長、民の長老見てみたいと思いますけども、夜中中協議しとったわけですね。どうやってイエスを陥れようかという協議をしていました。そして最終的には死刑判決に持っていこうと。でこの議会を夜中開くというのは立法違反だったわけですね。ですから後ろめたい気持ちがあったので、体裁を整えるために夜が明けてからピラトのもとに連れていくという、そういう手続きをしました。 で、夜明けの裁判についてのことが、ルカの方に書いてありました、ね、ルカの22章の66節、ちょっと見てみたいと思いますが、ルカの22の66、夜が明けると民の長老会、それに祭司長、立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし今からのち人の子は神の大能の右の座につきます。彼らが皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそうですと言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか。私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。私はそれですと言った瞬間に、もう冒涜罪が確定したわけですね。そして死刑に持っていくぞと。そこで宗教裁判は終わったわけなんですけども、次にピラトのところに行って本当の死刑をするための裁判をしようとしていました。で、ローマ法ではそのユダも死んでしまった、証言が得られないので、あとはユダヤの指導者たちの手法というのはもう脅しだったわけですね。総督に対して逆にユダヤの人の方が強い立場だったと。総督もローマからいろいろとこう、ね、その勤務状況というのを評価されるので、いろんな暴動が起こったりするのはもうちょっと困るという、そういう気持ちがありました。ですので何とか説得して、群衆説得してイエスを死刑やというふうに言ってますけど、何とかバラバをうまいことを使ってイエス様を許す方向に持っていかれへんかなというふうに考え出したんですね。でも実際はユダヤ人の指導者たちはユダヤ人をいろいろと説得して買収してが、イエスを殺せというふうに言わそうとしました。で、朝早かったので実際はそんなにたくさんのユダヤ人じゃなかった、全ユダヤ人が来たわけではなくて、本当に指導者たちの声に従うようなタイプの人たちしか集まっていなかったわけなんですね。で、それ彼らがイエスを殺せと、そして言った言葉が27章の25節。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいいと、そこまで言い放ったんですね。で、この聖書の箇所でユダヤ民族は呪われているというふうに言われ続けてきたという、そういう歴史があるわけなんですけども、別のマタイの箇所ではイエス、イスラエルのために祈りなさいっていうふうに言っているところがあって、でこの27章の25節は、だからユダヤ民族は呪われているんだというふうに、考える人たちがいるわけなんですけども、それは誤りなんですね。ここで言っているのは、私たちや子供たちの上にかかってもいいと限定的に言っていますので、エルサレムが崩壊した紀元70年でその呪いはもう終了したわけなんです。ですから今現在は、ユダヤの民族は呪われている民族ではないということが言えます。で、ここで一つ問題なのは、ユダヤ人たちが指導者の言う通りに声を上げたということなんですけども、自分で考えることをしなかったということなんですね。逆に言うと、言われる通りに、リーダーの言う通りに言うという、そこに一つの問題があると。だからリーダーコンプレックスというのか、日本人もそういう傾向があるんじゃないかと、上の人が言うからそうに違いない的な、本当は自分で考える必要があるんですと。先生に聞いてからとかですね、許可をもらってからでないととかいう、そういう姿 性というか考え方、教会の中でもあるかも分かりません。でも本当は神様が説いているのか、私は神様と相談して結果っていう、そういうようになれる必要があるんじゃないかなと思いますね。そういうふうに分かち合えるリーダーが必要じゃないかなと思うわけですね。自立したクリスチャンになっていきましょうと。さあ3番目に、ポンテ・ピラトはどうだったでしょうか。彼は、紀元の26年から36年、ちょうどイエス様の時代ですね、ローマから派遣されてきた総督ですけども、法律家としては非常に優秀な人だったみたいです。ですからこの裁判というのは本当はやりたくなかったと、もう門前払いしたかったわけなんですけども、もとも裁判にもならないし、でもユダヤ人のプレッシャーに負けそうで、この杉越の祭りの最中にイエス様を裁かないとダメ、裁くは羽目になってしまったという。そして前の日にユダが駆け込んできて、イエス様を逮捕するよということを許可したわけなんで、こういうことになるというのはある程度は予測してたわけなんですけども、奥さんがですね、夢を見たって書いてましたね。27章の9節にと、その時んじゃない、ごめんなさい、19節ですね。あの正しい人には関わり合わないでください、ゆうべ私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたからって奥さん言ってくれたんですね。そして自分自身もイエス様はユダヤ人の妬みから殺そうとしているというのを理解して見抜いていたわけなんですね。プロの法律家としてはそのことは分かっていたと。ですから無罪にしたかったというか、死刑の宣告をしたくなかった。で、何とか逃げる方法ないかなと自分自身が思ったわけなんですね。そこでイエス様はどこの出身だっただろうかということを考え出したんですね。ローマの法律では犯罪を犯した場所か、それか出身のその土地でですね、裁判を受けるという2つの方法があったので、ナザレのガリラヤ地方やというふうに聞いたときにひらめいたんですね。ヘロデ・アンティパスに渡そうって、ヘロデが、そこの行政権を持ってたんですね。で、このヘロデ・アンティパスというのはヘロデ王の息子で、あのバプテスマのヨハネの首をはね刺したあの男なんですね。で、そこにイエス様を連れて行かれました。で、このヘロデも、変わった人でしたので、イエス様にはあのキツメ、あのイエス様がキツネ目と言ったようなそんな男だったわけなんですけども、宴会が好きな男だったんですね。エンターテインメントが好きなバラエティ系の人だったんですね。ですからあのサロメ、ね、ダンスを踊らせてめちゃよかったで、フォービー何が英雄で聞いてヨハネの首言われて困ってしまったとかね、それでも言うことを聞いてしまうような男だった。で、彼のところにイエス様を連れて行かれて、イエス様はその前に行って、このヘロデはイエス様に会いたかったんですね。何か奇跡してほしいなとかね、また面白いことやってもらえるやろなって、そういう感覚で期待しとったわけなんですけども、イエス様はそういう期待には応える方ではないと。エンターテインメントには興味なかったと。イエス様は奇跡を起こされたのは人の悲しみとか苦しみを癒すために起こされました。ですから何も言わないでおったわけですね。ですからヘロデもがっかりして、もう派手な服着させてまた送り返してきたという、そういう経緯がありました。で、また送り返されてしまったピラトですね、また困ってしまったんですね。ですからバラバをもう許すかイエスどっちかでもうなんとかお茶を濁そうとしたと。で、群衆もイエス様って当然言うやろというふうに思っていたんですね。そうすることによって民衆も支持しているし、でも実際はユダヤ人たちは買収されてバラバを許せと言ってしまったと、プレッシャー負けて有罪宣告ということになってしまったんですね。そしてどうしたかというと24節に、 います。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない、自分たちで始末するがよいと。死刑宣告を出せるのは自分しかないんですけども、自分にはもう責任がないというふうに逃げようとしたわけですね。で、手で水を洗ったと。いくら手で水を洗っても、ごめん、何だ手を洗った、水を取り寄せて手を洗った、なんか言いました。あ、なんせね、手で水洗ってへんね、水で手を洗った。日本人は足を洗うとか言いますけど、水で手を洗ったんですね。で、それでも何の責任回避にもならなかったって、むしろいまだにですね、日曜日の朝ごとに使徒信条で言われてるんですね。ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けて言われ続けてるんですね。本当に皮肉なもんなんですけども、私は関係ないって言うたけども、いまだ2000年後でも言われ続けているというピラトなんですね。で、この人も最終的には、この6年後に、流刑にやってしまって自殺してしまいましたという。で、やはり罪の刈り取りをしなければならなかったということなんですね。だからイスカリオテのユダヤの指導者ポンティオ・ピラト、この3人までが、罪の刈り取りをしましたと。4番目にバラバですね、不思議に助かってしまうんですね。で、彼も、強盗殺人犯というふうに書かれてますけども、死刑がもう確定しているような囚人だったわけなんですけども、バラバを許せと。で、バラバという名前はアラム語のニックネームだったんですね。バルアバ、バルは息子で、アバが父ですね、父の息子という、そういう意味のバラバだったわけなんですけども、本名はイエシュアというです。イエス様の名前もイエシュアやったんですね。イエシュア・バル・ヨセフ、ヨセフの息子のイエシュアって。だからイエシュアというと、ヨシュアということですね。ヘブル語でイエシュアと。ですから、バラバの本名とイエス様の名前が一緒だったと。そういうことでマタイはあえてこう混乱しないためにバラバっていうふうに、言ったと思うんですけども、そうでなかったらイエシュアではなくイエシュアを殺せというふうになってしまって、どっちやねんということなんです。で、バラバは父の息子という意味なわけなんですけども、イエス様も父なる神の御子という、そういう不思議な一致というか、ここで見ることができるんですね。で、イエス様はバラバの身代わりになって死ぬという形なわけなんですけども、ここでバラバが救われた。なぜバラバだったのか、それはわからない。わからないんですけども、言えることは、世の中にいろんな人たくさんいるのに、私もバラバのように救われた、イエス様に出会って救われたということは言えると。イエス様を信じる信仰が与えられたのはなぜなんだろうかって考えるときに、バラバが救われた以上に不思議なものじゃないだろうかということを思うわけですね。ですから、自分が現代のバラバであるということが言えると思います。そして5番目、イエス様のですね、ここでは真ん中でずっとこう沈黙保たれているわけなんですけども、裁判を経て十字架に至るまでのその背後に神様の摂理が働かれているということを先ほども言いましたけども、そのことを認めなければいけないじゃないかなと。で、摂理とは何でしょうかと。それは神様が目の見えないところで働かれている、神様の見てのこと。私たちがクリスチャンになった時のことを考えてもですね、その導きって不思議な導きが一人一人あったと思うんですね。それがもう一つ一つが奇跡と言えるんじゃないだろうかと。そして自分自身に起こったその奇跡っていうのを認めて感謝していく必要があると。そしてこの歴史の中にも神様の摂理がありましたと。さっきユダヤとローマの、2段階の裁判が必要だったというのはなぜそうだったかというと、この当時ちょうど紀元30年、イエス様が十字架にかかられる 数ヶ月前にですね、ユダヤの立法では死刑はできないというふうに決められてしまったということなんですね。で、宗教裁判でもし終わってて死刑ができる宗教裁判でやったとしたら、冒涜罪というのは石打ちの刑だったと。石打ちの刑で亡くなりましたとなると予言とは違うわけなんですね。ですから十字架で亡くなるということの予言を、成就するためにはローマの法律で裁かなければいけなくなったということで、2段階の裁判になりましたと。というのを見たときにですね、ここでまたすごい摂理が働いているんじゃないかなと思うんですね。で、ピラトは、なんとかお茶を濁そうとして、鞭打ちだけしてイエスを解放しましょうというふうになったんですけども、簡単に書いてあるんですけども、ローマの鞭打ちとユダヤの鞭打ちは違うんですっていうのを知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、ユダヤの鞭打ちは40回打ったらダメですよと、死ぬから39回だけにしときなさいっていうふうに、殺すための鞭打ちではなかったと。で、ローマの鞭打ちはもう完全に人間を破壊するための鞭打ちだったと。映画のパッション見た方いらっしゃると思いますけど、鞭の中にですね、いろんな石とか貝殻とか鉛とか入れて、もう完全に人間を破壊するという意味の鞭打ちだったわけなんですね。ですからイエス様はローマの鞭打ちをされましたと。イザヤの53章で予言された通りに、もう見る姿はなくなってしまったって書いてあります、ね、映画とか見た時にはイエス様十字架にかかられても、ちょっとこう茨から血が流れてますぐらいの絵を想像するんですけども、実際はそんな生優しいものではなかったと。1回目で皮膚が裂けて、2回目で肉までいってしまって、3回目で骨がまで見えてしまうような、そのような鞭打ち打たれたと。そんな鞭を打たれる方、必要じゃない方であるのにもかかわらずに、十字架にかかる前にそのような鞭打ちを打たれたということをここで見ることになるわけなんですね。ですからもう見分けがつかないぐらいの、ある意味もう肉の塊のような、こう言葉にするのも本当にはばかられるような、そのようなことが予言の通りになされたということなんですね。さあ、そこで26節から次が、十字架の道へと今度歩んでいくわけなんですけども、ここではマタイは、今度は時間ごとに説明しています。で、まず朝の7時から9時という、死刑宣告から刑場に向かうその道、7時から9時の間のことを書いていますね。まず総督は、イエス様を官邸の中にも連れて行きましたと。そしてもう鞭打たれて、もう出血多量で、もうほとんど意識が朦朧としているような状態の中で、まだイエス様をこういたぶるようなというね、兵士たちだったわけですね。で、ここでどうしたかというと、王様ごっこしたわけなんですね。イエス様に茨の冠をかぶせて、そして服着させて、ひざまずいて王様万歳というような、そのようなことをしたと。これをしているうちに、今度は刑場に向かっていくわけなんですけども、もうボロボロの状態で様は今度は、自分のかかるべき十字架、横の棒ですね、それを担がされたと。で、普通の囚人であれば約70キロのものですから、重たいながらもそのゴルガダの道まで700メートルの道、なんとか坂道歩いていったようですけども、イエス様はもう完全にもうそれだけのダメージを受けてますので、もう倒れながらなんとか担いでいったわけなんですね。そこでクレネ人のシモンが呼び出されたわけですね。たまたま杉越の祭りに、礼拝に来ていた 金曜の朝に通りかかった。そのシモンが無理やりにローマ兵からそのようにイエス様の十字架を担ぎなさいと言われたわけなんですね。自分は神を礼拝しに来たのに死刑の道具十字架を担がされるというのは彼にとっても非常に、苦しいというか苦難というか本当に災難だったわけなんですね。でも彼は担いで、それから後ですねクリスチャンになったわけですね。それは、マルコの15章21節、マルコ15章21節とか、使徒の働きの13章1節に出てくるんですけども、アレキセンサンデルとかルポスの父というふうに言われています。でアンテオケ教会では逃げるシメオンと、南アフリカ、北アフリカの出身だったんで黒人の人だったと言われていますので、逃げるシメオン、ニグロという意味ですね。逃げるシメオン、シメオンというのはシモンで、彼もイエス様の出会いによってクリスチャンになったということが言えるんですね。ですからその苦難災難が祝福につながりました。でパート2ですね。次は、9時から12時の間の、今度は十字架上での人のあざけりというのをイエス様は体験しなければならなかったわけですね。34節、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。苦味を混ぜたブドウ酒というのは鎮痛剤的なものなんですけども、これを、ローマ兵は憐れみというよりも できるだけ長引かせるために、痛みを長引かせるために、十字架刑を長引かせるためのものとして使っていた。でイエス様はこれを飲めば意識はある程度こう朦朧となるので、痛みから解放されるかもしれないような状況をあえて拒否されたわけですね。なぜか、自分は今肉の戦いもあるけど霊の戦いに臨もうとしている。ですからクリアな状態の意識でないと、今から起こることを受け入れていくことはできないという、そういうことでこれを舐めただけで飲まれなかったということなんですね。そして35節、こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、これは詩編の22編の18節の予言がここで成就しています。そして、38節、その時イエスと一緒に2人の強盗が1人は右に1人は左に十字架につけられた。イザヤの53章にこれもあるようにここで成就したわけですね。そして次にこの40節から、どのようなあざきりだったかというと、道行く人々は、39節、道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるからと、それぞれのあざけりがあったわけですけれども、共通して言えるのは、お前が救い主だったらというのと、十字架から降りてこいと、そうしたら信じてやるというふうなあざけりを言いましたと。でこれはある意味サタンの誘惑であったとも言える。本当に十字架から降りることはできたんですね。神の子であるから力はあった。もしこの時に降りてみんながびっくりして、あ、やっぱり神の子やったんやっていうふうになって信じますってなるかもわからないけど、それは一部だけだったわけですね。でもイエス様はそういうことを、立場は取らなかったと。人間的な立場なくて神様の立場としては全人類の救いのために十字架にかかっていますから、十字架から降りるということはありえなかったんですね。そういう戦いをここでしていました。そしてこの 戦いを して、最終的に一緒に罵っていた強盗も一人はイエス様を信じるに至るわけなんですね。ここでシモン と強盗、まずこの二人がイエス様を信じるに至ると。45節、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。12時から3時までのこの間のことを今語るわけなんですけども、一番明るい時が全地が暗くなったとあります。これは神様の怒りの時なんですね。46節、3時ごろイエスは大声でエリエリラマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるとありますけども、イエス様の、まあ、これも一つの祈りと言われていますけども、詩編の22編の一節をイエス様はここで、引用されたんですね、祈りとして。でここだけ見るとどうして私をお見捨てになったのですかというふうにイエス様は信仰を失ったような、そういうふうに解釈する人もいるわけなんですけども、ユダヤでは 22編の一節といえばもう全体のことを示すと、ちょうど日本でいう百人一首みたいなもんで枕言葉みたいなもんですね。たらちねのと言ったら後のヒュスバッと出てくるとかね、足引きのと言ったらバッと出てくる、出てけへんけどね全部の言葉が出るようなことで、エリエリラマサバクタニ言ったら全部もう22編の全箇所がユダヤ人の頭に出てくるようにらしいです。ですからイエス様はこの箇所だけを言ってどうして私をお見せになったんですかという意味だけで終わっているのではなかったわけですね。そして注目するのはここで我が神我が神というふうに言っています。イエス様は祈りの時に父よとというふうに祈っていました。常に天の父よと我が父よと191回っていうふうに言われてますけども、言われていますけども、ここでは我が神我が神とこの箇所だけ呼びかけてるんですね。それはどういうことかというと、完全にもう神様との父とこの関係が切り離されてしまったと、断絶なわけですね。私たちと同じような罪人の一人になってしまっているという、そのような状態、3時間神様との関係が完全に切られてしまった、怒りの体験になっているわけなんですね。である人はエリエリと言っているのでエリアを呼んでいるんじゃないかというふうに考えている人もいると47節にありますけども、これはエリアのことではなかったんですね。そして一人が戒名を取り、48節ですね、それを水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。これは鎮痛剤のぶどう酒のことではなくて、飲み物、ローマ兵が飲んでいた普通の飲み物、イエス様もほとんど乾かれていたのでこれは飲んだわけですね。それは何のためにか、言葉が出やすいように飲まれたと言われています。そして50節、その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。どう言われたのか、ルカの23章の46節、ルカの23章46節に書いてあります。ルカの46、23の46、ちょっとみんなの方やね、イエスは大声で叫んで言われた、父よ我が霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られたと。ここでは父よというふうに言っています。また断絶されていたその関係がここではお父さんとの関係に復活していますということですね。でここで そのいろんなところですね、イエス様のその十字架鞭打ちとかね、こう悲惨な悲劇的なその出来事をこう確認するために、読むわけじゃないですね。これは私自身のためのことなんです。そしてイエス様が私と共に死んでくださって、そして復活するということも私は、よく私たちはよく言うんですけども、ローマの6章の4節と5節ちょっと読んでみたいと思います。ローマの、6章4節と5節、私たちはキリストの死に預かるバプテスムによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリストの死に預かって、そしてバプテスマによってキリストと共に葬られて、キリストと共によみがえられましたという、これはどういうことなのかと、キリストのうちにあってとかね、In Christ と、キリストのうちにあってというすごい深い意味があるんですと。どういうことなんだろうかと、赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる状態ですね。その状態で例えば海外旅行にしましたと、ハワイに行きました、赤ちゃんもう3ヶ月以上のもうね大きくなってる赤ちゃんが一緒にお母さんのお腹の中で、移動していったわけなんですね、ハワイに。その時にパスポートはいるでしょうかと。いらないんですけども、確かにハワイに行ったと言えることはできると思って、もし記憶はないかもわからないけども、行ってないとは言えないですね。赤ちゃんはハワイに行きました、お母さんとハワイに行きました、昔一緒にお母さんと行ってんでお腹の中やったけども確かに行った、そういうようなことじゃないんだろうかなと。神様とというかイエス様がされること、されたことイコール自分がしたことと見なしますと神様は言われていると。でキリストを信じるということは自分をやってないけども自分がやったことになるという、十字架についてないけども十字架についたことになるという、一緒に十字架で死にました、そしてイエス様と共に復活しました。ですからこの読んだところもイエス様のその痛みというのを自分の痛みとして通過するというか、その行間を読むというか、そのことが必要じゃないかなと。本当は十字架に使われて痛み遭われたのはイエス様ご自身なんですけども、私たちはそんなことできないので代わりに身代わりになってくださったんですね。無知も打ってくださった、その無知によって私たちは癒されたと。本来なら私たちが受けなければならない無知、そして十字架、それをイエス様は神様の一旦捨てられるところまで通って行かれたと。そして父なる神様もそこを 通らなければ人類というか私たちを救うことはできない、そのような罪の大きさというか、それ以外に方法はなかったと。天のお父さんも断腸の思いで息子であるイエス様をそのような状態まで持っていったと。なぜそこまでしてくださったのかとですね、それはもう愛以外のものでは考えられないと。単なる思いやりとか、ね、そういう種類のものではできないと。身代わりになるまでの愛というものがどれだけの愛なのかというのはまだまだ私は知る必要があるんじゃないかなと思うんですけども、恋人の関係の愛というふうに表現されている場所ありますね、今度また家に帰られたら画家を読んでみていただいたらどうかなと思うんですね。ソロモンが、普通の、農場の女の人を好きになってなりました。もう本当にそのラブレターですね、聖書の中にも本当にこうロマンティックなというかですね、そのように表現されている箇所としては画家はすごくそういう箇所じゃないかなと。それぐらいにイエス様は私たちの一人ずつを愛してくださってますと。私たちが思うよりも ですから十字架のあの苦しみもあえて受け入れて耐えられた。そして自ら亡くなられたんですね。殺されたわけじゃないんですね。自分から自ら十字架にかかられて、そして息を引き取られた。神様の憐れみによって本当に痛み10日ぐらいも続くらしいんですけども、イエス様は6時間で息を引き取られたと。でそれだけで終わるわけじゃないですね。だから今日はイエス様の十字架のところまで学んだわけですけども、まず、イエス様をすでに定められているとはいえ、それぞれのとイスカリオテのユダとかユダヤ人の指導者ポンティオピラト、彼らの本当に、独善的というかですね、自分たちだけのこの世の成功そのようなものにとらわれてしまった。その結果イエス様を否定する、認めない、そのようなことになってしまったと。でも同じようにペテロも間違いを犯しましたけども、後悔して、後悔だけではなくてそのことを悔い改めてですね、そしてもう一度イエス様の言葉に立ち返ったという、そして詰められていって将来は本当になくてはならない人になっていきましたということなんですね。でここで言えるのは、ユダヤのようにならないでおきましょうと。弟子と成したまえという成果がありますけども、そのせずに、ユダヤにはなるまじと、ユダのようにはならないでおきましょうと。ポンティオピラトのように自分を守るために正義を曲げるような人にならないようにしましょうと。ユダヤ人の指導者のように自分を義と義認するような自己義認に陥ることを避けましょうと。そしてバラバのように恵みを受けた、現代のバラバは私なんですという、不思議な方法で導かれましたバラバですということを、感謝するというですね、そのことは必要じゃないかなと。そしてイエス様が私の代わりに鞭を受けてくださった、と、私は死ぬからあなたは生きなさいという神様なんですということ、そのことを感謝したいと思います。では祈ります。天の父なる神様、でも私たちがあなたの一方的な選びによって本当に不思議な方法であなたと出会って、そしてあなたを私たちの救い主として受けることができて、そしてあなたの御言葉によって生かされていることを感謝します。その恵みが本当に偶然でなくて、あなたが母の胎にある前から選んでくださったことを感謝します。その一方的な恵みを無駄にすることがないように、あなたの恵みをまだあなたを知らない福に触れたことのない人々に伝えることができますように、復活のイエス様と共に歩むことができますように、導きくださいませ。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。